オープライングレディオ
夢の種。
愛知スタジオプレゼンツ夢の根っこ&ラジオン、
伊勢山町でお話聞いてもいいですか。
あなたの夢は何ですか。
皆さんこんにちは。今週のパーソナリティを担当しますキヨです。金曜日のランチタイムいかがお過ごしですか。おかげさまで愛知スタジオは2024年6月5日に満8年を迎えることができました。イエーイ。はい、スタジオが伊勢山に移転してもう8年を迎えたと考えるととっても感慨深いです。スタジオの周りで活躍されている素敵なお店や人を紹介したい、愛知スタジオから発信してみんなに知ってほしい、そんな思いからこの番組は愛知スタジオ周辺で活躍されている方をゲストにお迎えして、活躍活動の経緯や歴史、これからの夢や希望を語っていただき、素敵なお話をお届けいたします。ご縁、応援、貢献をテーマに、夢の種放送局愛知スタジオより夢の根っこ&ラジオンを通じて皆さんに熱い思いと情報をお届けしてまいります。
ご縁、応援、貢献、夢の種、夢の種、夢の種、ご縁、応援、貢献、夢の種。
はい、ということで改めまして皆さんこんにちは。今日はですね、また素敵なゲストさんがお二人来てくれているので紹介をしていきたいと思います。まずはリエさん。
はい、
はい、こんにちは。
こんにちは。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか緊張してる？
違うの、なんかウキウキして、
うん、あ、ウキウキの方
そう、もうこの曲でちょっとリズム取っちゃうって感じの
よかった、はい、ありがとうございます。じゃあまずリエさんは自己紹介を簡単にね、番組の紹介を、はい、うん、してください。はい、
火曜日のお昼12時半から、はい、トライエールという番組をしている滝川リエです。よろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。今チャンネルって言ったっけ。
あチャンネル、
チャンネル
忘れました。イエローチャンネルです。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、じゃあ次はまいちゃん。
はい、
はい、こんにちは。
こんにちは。
はい、まいちゃんもじゃあ、はい、番組宣伝を。
はい、ありがとうございます。はい、毎週土曜日の16時半から、はい、パープルチャンネルで視覚障害者の方を取り上げた、うんうん、輝けブラインド輝けロービジョンという番組を担当しております、はい、IT スタジオの大沢舞子です。はい、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。今チャンネル言った？
言ってました。
言ったね、ごめんね、私が今聞き逃してた、ごめんね。はい、で今日はね、このパーソナリティでもあるお二人がね、うん、ゲストに来てくれているんですけども、なぜ今回はこのお二人に来ていただいたのかと言いますと、
と、
ね、あのこの伊勢山のね、いろんな人を紹介しようというこのね、地域応援番組なんですけれども、あのもちろんスタジオがここにあるということで、スタジオにね、関するいろんな人もね、紹介をしていこうというところで、今回パーソナリティを務めつつ、あの私がこの9月の終わりにね、出演をさせていただいたライブの活動についてというところをね、お話をさせていただこうということで、はい、でそのライブに実際に来てくださったお二人に今日はお越しいただいたということでございます。はい、
ありがとうございます。
はい、
声かけてもらってすごく良かったです。
ありがとうございます。
私もあのね、 ちょっとその日別のところへ出かけていたのを、ね、超特急で帰ってまいりました。
でも県外、ね、あ、そうなんですよ、行ってたのにね、そうそう帰ってきてくれてね、うん、
いやでも本当に行ってよかったですよ。
ありがとうございます、ね、まあ、そのライブがね、どういうライブかっていうところをね、はい、ちょっと紹介すると、あの、私がもう10年ちょっと習っているボイストレーニングの先生、吉金拓郎さんという方がいて、でも私の番組では結構ねゲストに何回も来てもらってるんですけど、こちらの番組ではねまだ耳なじみのない名前だと思うんですけども、その吉金拓郎さんが、13年連続バースデーワンマンライブを9月に開催すると、でかつ13年連続アルバムをリリースというふうで、
うん、はい、
ね、すごい、今年もそれをやるということで、
はい、
で、きよちゃんコーラス入ってくれるっていうふうに声をかけていただき、うん、はい、もう並々ならぬ練習を重ね自分で言うんかこれ
いや、でもあれは練習すごいしてるなっていう感じた、
うん、あ、本当に
めちゃめちゃ感じた、
ね、あ、うん、もうありがとうございます、うん、
本当に作り込みという、
フィリピン航空もね
ここでその話題出していいのかない
いのよ、全然いいのよ。
もうだってね、うん、もう登場してきた時の、
うんうん、
もうきよちゃんの素敵さ
衣装もね、
そう、
うん、衣装もね、虹色のね、うんうん、ワンピースに白いジャケットを羽織って、
うんうんうん、みんな白いジャケットはおそろでしたもんね。
あ、そうそうそうそう、あれはね、準備してもらったの。
あ、ワンピースは、
うん、ワンピースも、ワンピースはその女性2人でね、うん、エモエと呼ばれるね、
うん、
あの、まあ、うちのパーソナリティなんですけども、
はい、
エモエちゃんと私と2人でコーラスに入るということで、うん、で、2人で選んで準備しました、
うん、
あれは、
うん、そうなんですね、
だってね、髪型もね、うん、普段ね、うん、お見かけしない、
うん、
すっごい素敵だったです。
いつも一つにくくてわさわさって動き回ってるけども、
うん、
あの当日はね、うん、あの、うちのパーソナリティのね、しーちゃんが、うん、すっごい協力してくれてて、
うん、
で、あのサロンをね紹介してくださって、
うん、
でそこでヘアセットとメイクを、うん、もう朝一番で、うん、もうお店のオープン前にね、いや、の対応してくださって、
うん、
そうで、こう髪の毛にもパールをねつけたりとか、
うん、
ね、っていう風でやっていただいて、
うん、
もうあれは一生に一度の私のあれ姿です、う
ん、いっぱい写真撮りました
そう、ね、この
つけまつげ、
そうだね、2人ともすごかったですけど ね、
そう、つけまつげそのものも初めてやったの ね、 ね、初めてのつけまつげにラインストーンがついてるっていうね、
うん、
もう重くて上が見れないっていうね、
そうなのね、
そうそうそう、
いやだってね、舞台上ではね、
うん、
もうあれがあってのっていう感じでした
ね、ね、光ってた、あれ
光ってた、キラッキラって、
そう、うん、だからより、
うんうんうん、
あの映えましたよ、
あ、本当にありがとうございます、
いつもね、本当に、うん、こうね、いつもの優しいっていう感じと、ね、
うんうんうん、
そう、そこに綺麗が入って、うん、
あ、本当に、
うんうん、もう出てきた時におーってあの、おまじおーってなりました
本当に、わーよかった、うん、ね、なんか、ね、せっかくね、そうやってステージやのにね、うんうん、いつもと変わらんかったら、うん、ね、ちょっと残念かなと思って頑張ってみました
そう、
ね、それで立ちもね、あったけど、
うん、
でもその2人ともね、私がね一番すごくありがたいなと思ってるのは、
うん、
あの曲をほぼ知らない状態やのにライブに来てくれたでしょ、
うん、
ね、うん、普通だったらこう好きなアーティストさんのライブ行くよとか、
うんうん、
ね、あの人の曲好きやから行こう行こうっていう風な感じでライブって行く感覚が私の中にはあるから、
うん、
2人とも全然曲知らんのに来てくれた、
うん、そう、いやだってあのね、うん、フライヤーね、スタジオに置いてあったのからはとても想像つかなかったです。
うん、私も、うんうん、一番初めキヨさんから、
うん、
あのメッセンジャーで届いたチラシ、うん、フライヤーの画像を見て、
うん、
インパクト強かった、
うん、あ、本当に、
うん、私がそれのことを説明していいのかな、
あ、いいよいいよ、
赤いバッグで、
うん、
ピンクのニットの帽子かぶって、
うん、
ほっぺピンクで、
うんうんうん、顔がバーンとね、
うん、 ね、女の子っていう女の子でも名前は男性の名前だったから、ね、うんうんねうん、あの写真は本当にこう、うん、性別を感じない、うん、不思議な感じがあった。
そうなんかね、かわいいっていうのがまず
ありました
ね。だから、うん、曲どんなイメージっていうね、はいはいはい、すごい想像が、う
ん、どんな曲、うん、どんな声みたいなのが、
そうそうそうそう、
あとキヨさんがもともと音楽活動をやってるって言ってたから、
うんうんうん、
あそのつながりで習ってるっていうのも聞いてたんで、うんうん、あ見たいなっていうのはすごい感じた、う
んうん、あ本当に、うん、あ嬉しい、
うん、私は実はね、誘ってくださったねしーちゃんから聞かなくあの聞いて、
うんうんうん、
あそうなんだ、え行く行くみたいなもうキヨちゃんって聞いて行く行くみたいな
しーちゃん大貢献だね。
そうなの、
すごい協力してくれて応援してくれたのよ、うん、本当に、ねね、
だからあのねその拓郎さんの面に裏側ね、うんうん、あのコーラスの方とかがね、はいはいはい、映ってる面見てるにもかかわらず、うんうん、キヨちゃんって知らないままだったっていう言われて気づくっていう、あのそういつもの私も出ちゃいました。
そうね、そのフライヤーに使った写真もね、うん、あのちょっと前に YouTube にアップするときに撮った写真を、うん、その時もだからプロの人にメイクとヘアとやってもらった写真を使ってたので、うん、あの写真を見ても、うん、名前見ても私って気づかない人何人もいたの、
うん、よかった私だけじゃなかった
、ね、そうそうそう、
うんうん、
髪の毛下ろしてる写真でしたもんね。
あそうなの、まだちょっと短かったから今よりもだいぶね、うんうんうん、ちょっとパーマも当たっててみたいな、
うんそううん、あの写真もすごく素敵だったです。
ありがとうございます、
うんね、そう縛ってないキヨちゃんは貴重
あそっかそうもういつもねガツンって縛っとるから ね、
そうそう
動きやすいからついついねそうなっちゃうんやけど、うん
ね、
でもやっぱりステージっていう風になると ね、
うん、
ねやっぱり来てくれた人にも楽しんでもらうっていうのを考えると、ね、見た目も、ねうん、ちょっと気使った方がいいかなとか思って、
うん
うん、そういうのはあったんやけど、
うんうん、
でもまあその見た目がどうだけじゃなくてねやっぱり曲をね、うん、味わってほしいっていうのがあったんで、
うん
ね、だから今ねさっきもちょっと2人もね言ってくれたけどそのインパクトがありつつ、うん、でもギャップがあった感じなのかな。
だってですね今このねバックに流れているんだけど、
うんうんうんうん、
いやとてもあのフライヤーからこんな素敵な声っていやどちらかというとちょっとアニメとかさそういう感じのイメージがしちゃう、
あ、ね、その見た目の印象でいくとね、
うん、そうそうそう見た目の印象はね、そうだったので、いやもうこんな素敵な声、
うんうんうん、
今ちょっとバック流れてるの みんな耳を澄ませてでちょっと言いたい感じで、
そうね、まいちゃんもそう、
私もそう、本当にポップな感じの写真だったからそういう曲を歌う人だなのかなぐらいに思いながら言ったけど、でも習ってるっていう風に聞いてたから、
うんうん、
きっと歌上手な人なんだろうなっていうのは感じ、な思ってたなんとなくでどんな感じかなって思ったら、
うん、
メロディーもそうだけど歌詞が深いですよね、すごく深い、思いがこう熱い優しいっていう感じの人が作ってる歌詞なんだなっていうのを、
うん、
どの曲もですけれども感じた、
はいはいはい、それは嬉しいね、
でもそう元気な曲もね結構いっぱいあってね、
うん、
それがすごい、
うん
うん、そっちはもうワクワクした、
うんうんうんうん、
そうだからすっごい聴き入る曲とねこう、
うん
うん、イエイみたいな感じになるのとすごくね、うん、初めて行ったにもかかわらず、
うんうん、
もう何回も行ってるような感覚に私は陥りましたよ。
すごい素敵だそれは、
うんうん、そう、あの場がそうさせたみたいな、
あいいな嬉しいな、ね、やっぱその盛り上げ方であったりとかね、
うん、
みんなで一体感を持って参加できるようなね、
うん、
その曲のね、うん、流れとかっていうのもね、
うん、
すごい考えてやってるなっていうのは私もね、
うんうん、
コーラスで入っててもすごい感じたし、
うん、
でもそれは来てくれたお客さんたち一人一人の人たちがそこにちゃんと乗っかってくれるからこそ、
うん、
っていうのはすごいあるなと思ってて、
うん
ね、どんだけ一生懸命頑張ってもお客さんがしらーっとしてたらさ、
うん、
一体感も生まれへんしそのノリノリの曲も仕上がってかへんと思うよね、
うんうん
うんうん、
そうね、
うん、
な
かあのね演出という演出っていうよりは自然とそうなったっていう感じが、うんうん、
それは思った、
ね
うん、初め1曲目がこうお誕生日の曲だった
そうそうハッピーバースデー
っていうね、うん、でそれでちょっとしっとりした感じの柔らかい感じの曲で、うんうんうん、みんなもこうおとなしく聴いてる感じだったのが、うん、盛り上がった曲になってっていうのが何回かもこうね元気な曲が入ってくるにつれてだんだん周りがね、うんうんうん、盛り上がりも声の出方も変わってきたんですよね、
う
ん
う
ん、
あそうね、うん、
そう
かなるほどね、
うん、なんか拓郎さんがこう耳に手を当てて、うん、こう、うん
ね、みんなにね、
みんなにね声出してみたいなのやると、うん、初めは小さかったのがだんだん声も大きくなってきて、うん、あ本当に盛りだんだんだんだんね、うん、一体感が出来上がってきてる感じだった、
う
ん、
ああなるほど、うん、すごいそれは嬉しい、うんうん、タクロさんもそれ聞くとすごい喜んでくれると思う
本当、うん、私が言ってたって言っといて
OK でこの番組を聞いてもらおう
そう ね, ね
そうですね、
うんうんうん、まずはそこだよ ね,
ね、
うんうん、でも本当に例えばその1曲1曲目 の, そのハッピーバースデーっていう曲も、うん、あの本当に全ての人にね、うん、あのお送りできる曲だね、
うん、
でもその曲もただ歌うじゃなくて、うん、例えばそのみんなでリハの中で作り上げてるイメージとしては、うん、一番最初は歌い始め、うん、タクロさん一人きりなんだよね、
うんう
ん、でだんだんとその演奏のね、うん、バンドも入ってきて、うん、でコーラスも加わってっていう風で、うん、その暗い中一人ぽっちだったね、
うん、
タクロさんの周りにどんどんどんどん人が集まってきて周りが明るく照らし出されていくっていう、
うん、
実はそういうイメージの
演出も
そう作り方で歌ってるのね、
うんうんうん、そうだったんだ、
う
ん、
そう
でもなんかそれって、うん、あのなんだろうタクロさんご本人私は直接お会いしてないし、うん、ライブ聞いただけでお話もしてないですけれども、
うんうん、
あのライブの一番最初にお誕生日コメントを、うん
はいはいはい、
がいっぱい流れたじゃないですか、
うんね、
ものすごい人数だし、
うんうん、
で実際のライブでも、うん、演奏してたりしてる人だけじゃなくって、まあ、演奏してる人も後半、うん、一番最後は篠笛の人も出てきたりだとか、
うんうんうん、
手話の人が出てきたりだとか、
うんうん、
踊る人出てきたりとかで、うんうん、わーっとだんだんだんだんこう、うん、なんていうのかな、
うんうん、
人をつなげていくっていうのかな、うん、周りにどんどん人が集まるタイプの人だかなっていう印象は持った。
でも本当そうだね、う
ん、こういうふうに人が集まってくるのっていうぐらい、
うんうん、
あの誕生日コメント多かったですよね。
そう
私でも知ってる人が何人か出てて、
ね、結構著名な方が、ね、メッセージくださってて、
本当ですよね、ね、そう、それをねちょっと思い出してねあの言葉が出ないっていう気持ちに浸って
ね本当にねこれはね会場に来てくれた人にしかね見てもらっていない映像だったの で,
あそうなんだ、
だから撮影とかはもう一切なしでっていうふうにお願いしてたので、
あ、言われて
そうそうそうそう、うん、なので、まあ、あとはアーカイブ の, あの動画を購入していただいた方は見ていただけるっていうふうに、
そう、はい、私もうすでにねあの購入できるっていうの知ってました知ってましたが、ただあの場にいるとそれを通して見ちゃうとちょっと違う、ね、こうイメージが出ちゃうかなと思って、あえてうん、あえてあの時を思い出すっていう、
なるほどね、
あの空間ってまた別ですもんね、
う
ん、
そうそう空気の振動が ね,
ね、リアルなね、
そうそうそう、
本当にその臨場感がね、
うん
うん
う
ん、動画とね、うん、現場とではね全然違うけど、
う
ん、でもやっぱり動画は動画でやっぱ徐々に編集してあるから、
うん、
あのまた余韻に浸れるっていうのはある。
あ、そう、それはね、そう、ただね、うこうやってね、うん、曲が流れてるの聞くだけで、
うん、
いや、あの場を思い出せるっていうね、
うん
うん、それがあるから、うん、あえて映像はなくてもいいかななんていう気もしちゃう。
まあそれもね本当にいろんなね、
うんうん、
あの選択肢やからさ、
そうそう、う
ん、ね,
ね、うんうん、だってね本当にあの会場に行ってて、
うん、
まさかねそこから少し経ってこうね、
うん
うんうん、あの時お話なんて挨拶程度しかしなかったまいちゃんともね、
そう、
こう語れるって、ね、すごい、
そう、
うん、
よね、ね、
そう、あの ね, ね会場っていうかね、うん、もう本当に拓郎さんが引き合わせてくれたっていう感じの、
そうやね、
そうそうそう、
ね、だから本当にね、うん、もう2人もね、ほぼ今日初めて ね、
うんうん、
ね、ご挨拶っていう風やったけど、うん、でも収録前にちょっと打ち合わせして もうそのまま時間がもう延々流れるんじゃないかぐらい、
ね、そう喋ってたもん ね、
打ち合わせで、
うん、ね、うん、打ち合わせなのか本番なのかみたいな
そう、もうどっちでもいいやぐらいにね、
なってた
ね、話が弾んじゃって ね、
うん、ね、そうでね、うんうん、なんかこういいところばっかりな感じにさ、やっぱり思えるけれども、
うんうんうん、
途中なんかね、きよちゃんの心の揺れというか、うんうん、あのちらっとちらっと聞いてて、
うんうんうん、
そう、そこあたりもねちょっと聞かせてもらいたいななんて、
う
ん
う
ん、
ありがとうございます、うん、本当ね、だから私は初めてのそういうライブハウスのちゃんとしたステージって生まれて初めての経験 で、
うん
うん、でそういう場所で、かつ本当に自分の師匠なわけでしょ、うん、先生やから拓郎さんは、
うんうん、
でその先生のバースデーライブって大切なライブの場所で、
うん、
私が下手しちゃいかんっていう、
うん、
私がそれで音外したりとか、うん、失敗とかして、うん、先生の曲を台無しにしちゃいかんっていうのがすっごい自分の中にあって、
うん、
で、ね、そういうと意外に私真面目とか思ったけど、うん、そういうのすごい考えちゃって、ね、
プレッシャーな感じですか。
そうなの、だから、うん、もうひたすら聞き込んで、ひたすら自分でも歌って練習してっていう風に、うん、でもやればやるほど不安になっていくの、
うん、あそうか、
うんうん、これが私がなんかもう勝手にちょっと思い込んでて音外してたらどうしようとか、
うん、
もうそこまで考えちゃうぐらいになってたのね、
うん
うん、でもう本当に失敗するわけにいかないっていうことで、それを自分が引き金引いちゃいかんっていう、
うん、
なんかもう自分で自分にもうすっごいそのプレッシャーを与え続けながらリハーサルを重ねてたのね、
うんうん、そうか、うん、そしたらなんかちょっとイメージ的にはなんか辛くなってきた感じがちょっと伝わってきちゃった。
本当に一瞬ね、うん、本当にそのリハを重ねてる中で、
うん、
あのしんどいっていうか、うん、しんどいもちょっと違うし、うん、やめたいは一切ないけども、
うん、
なんかちょっとこう自分の中で辛いというか、
うん
うん、なんかそういう風に感じちゃう瞬間が実はあったのね、
うんうん、
でもその時に、うん、あの一緒にねコーラスしたエモエもね、
うん、
彼女もその自分でギターの弾き語りとかもするようなね、
うんうん、
アーティストであるんやけど、うんうん、でもそのコーラスをするハモるっていう、うん、そういうことは彼女自身も今まで経験がなくって、
うんうんうん、
だから本当にしかも彼女は今までの拓郎さんとの付き合いがないからその曲を本当にゼロからスタートじゃんね、
うん
うん、でそこも本当にもう一貫してても気持ち悪くなるぐらい聞いて、もう聞きたくないぐらいまで聞いたっていうぐらいにやっぱり聞いて、彼女なりにも練習を重ねていて、
うん、
でも二人揃ってでもそこのプレッシャーやったりとか、うん、もう気持ち悪いっていうのが、うん、なってた時に、
うん、
でも拓郎さんそれやっぱ見てて分かってるから、
うん
うん、だからそこでうちら二人にちょっと飲もうぜっていう風に、
うんうん、
そういう機会を作ってくれて、
うんうんうん、
でも本当にちょっとお酒もね組み交わしながらいろんな、でもだからってそのことをこう語らってとかでもなく、
うん、
本当にもう全く関係ないおしゃべりでわーって笑ったりとかしながら、うん、でも最後にはちゃんと2人がそれぞれ頑張ってくれてるのすごい分かってるし、
うん、
であの自分はメインやから、もちろんコーラスやからメインに沿う形で、ね、あの歌ってもらうっていうのはあるんやけど、
うん、
でも2人はそれぞれにコーラスとしての自分の中心があるんやからねって、
うん
うん、そうそういうこととかをちゃんとそこで伝えてくれて、
うん
うん、でそこでまたもっぺんね、あの頑張ろうっていう風に奮起してレッスンしたりとかっていう風で、
うん
うん、当日に向けていったっていうのがある。
なんかさ、あの拓郎さんの愛を感じますね。
そうね、
ね、一人一人に ね、
ね、
うん、
で音楽活動をずっとやっぱり続けてるからこそ、
うん、
ご本人も経験して通ってきた思いなんかもしれないね。
そうだね、本当その東北支援の活動する中でやっぱりいろんな辛い思いとか嫌な思いとかっていうのもたくさんしてきたっていうのを私も聞いていて、でもそれでもこう求めていることやりたいことっていうその芯を貫いてるからね、なんかその強さが生まれるんやなっていうのはすごい感じるし、でさっきねちょっとれいちゃん聞いてくれたもう一つその私がしんどいっていうねのがあったの、ちょっとこれライブと少し話はそれるけども、私が別のことでねちょっとしんどいなって思うことがあった時に、本当にそのことをポロッと言っただけで拓郎さんが言ってくれたのは、絶対よりはキヨちゃん一人にしないっていう風に、言ってくれたのね。
なんかもう涙出ちゃう、
だからそういう先生の、ね、やっぱりそのライブは絶対にもう下手しちゃいかんっていうのは自分の中にあったけど、でもその先生からの逆に言葉を受けて、でもうその直前のリハーサルが終わったら本番まで数日空くんやけど、もうその数日間は一切もう曲は聴くな歌うなって言われたの。
そう、
またやりもうやり尽くして、ね、最後のリハーサルを迎えるんやから、もうそれが終わったら、あとはもうゆっくり休んで、当日はひたすら楽しめと。
いい言葉、すごい
楽しむね、もうそこしかないからって、
いやそれはね、
でもみんな楽しんでる感じあった。だから見てる方も楽しかったもんね、
私終わってから気づいたんだけど、もう会場満杯、立ち、
後ろ立ってた、
立ってるのにぎゅうぎゅうみたいな、
そう
そうね、本当に、いやーってこんなにたくさんの人がって、全員入れたみたいな
本当、ね、でも来年なんか2000人規模とかって言ってた、
そう
なんですよ、そんなとこ予約しちゃったらしくてね、
すごい、
仮予約って言ってなかった、
そうなので、あの皆さんまたぜひ来年はさらに両手に両手に両手にこうお友達を、ね、手つないで来ていただければ
、いやちょっと待って、あの感じがその規模ってさもうちょっと今からもう2枚にもしちゃう。いやこれは絶対行かねばっていうね。
本当に。
もう日にちとかも決まってるってことだよね。予約してるってことはね。
2025年9月17日、タクロさんの誕生日、
その日の日。
その日。はい。わお。
何曜日なんだろう。
水曜日って言ってた。
あ、水曜日。
本当。うち水曜日仕事定休日だわ。
いや
素晴らしい素晴らしい、今言ったね、皆さん言ったよ、皆さん聞きましたね、
私も自由に休み希望出せ
いいね、
いけるよ、
2人は確実、
そうやった、
じゃあその2人が両手に友達連れてきて、
1人1000人ずつだね、そしたら2000的
すごい数になって
る。いやだってさ、あそこの会場の人たちもいらっしゃるから、
そんな連れてきちゃダメよって、
逆にね、
そうよね、全国から集まっちゃいます
ねっていう風でね、来年はねさらに大きくやれる場所に私も立ちたいと思っているので、また応援いただければと思いますので、今後ともよろしくお願いします。
ね、お願いします。
いや、そうよ。ね、
そう。でも目的がね、一つ大きな目的、目標ありますよね。
はい。もうそこに向けて突っ走りますので、私も一緒に。
はい。楽しみにしてます。
ありがとうございます。
応援してますよ。
ありがとうございます。というふうでもうあっという間に時間来ちゃったので。休憩を挟んでエンディングに行きたいと思います。
はい、
ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種、ご縁応援貢献、夢の種。
はい、あっという間に時間が来てしまったんですけども、お二人に最後15秒ずつで感想をお願いします。
じゃあリエさんから
いいですか。
私が仕切った、
いやもうね、本当に多分ねこの話をしてたら、何日いる何日必要っていうね、それぐらい本当にあの、ね、言葉だったり音だったり、もう思い出すことがいっぱいです、はい、今日は本当にねありがとうございました。
ありがとうございます、まいちゃん、
ありがとうございます。 すごく久しぶりのライブだったんですけれども、ああいう風にこう踊りあり、いろんなゲスト出てきたり、それも音楽でないゲストも出てきたりみたいなのって初めてだったのですごく楽しかった。また行きます。
ありがとうございます。はい、はいはい、ね、夢のネック&ラジオいかがでしたでしょうか。またこれからもいろんなゲストさんをお呼びして素敵な番組をお届けしていきますので、お楽しみにお聞きください。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今守ってくれる輝く